はい、それでは今日は詩編の第7編、それの一応10節までですが、ちょっと関連を当然していますので、後の箇所も触れることにします。まずこの詩はですね、読んでいたら、大概まあ初めて読む場合には通して読むわけですね。その時にざっとこう読んでいた時に、この14節の訳語ですね、このような訳語には全く驚かされるはずですね。この14節。殺戮の武器を備え。というようなことを書いてあります。神様がですね、殺戮するのか。これは、百科事典で調べていただいたらわかることですが、残虐な方法で多くの人を殺すということですね。殺戮というわけですね。まあ、戦争では実にもごたらしいことが起こるわけです。そんなことをですね、そんな武器を備えてするのか。この言語はですね、死という言葉と、物、器という二つの言葉なんです。ですから、ほとんどの英語訳、日本語訳もみんな、死のこと、死の武器。単に器とも使われるから、葡萄酒を入れた器というふうにも、訳されるんですね。器とも訳されるような言葉ですが、ちょっとそれを言っておきます。単に物、何らかの物というふうにも訳されたりする言葉で、死という言葉を殺戮だなんてですね、この訳だけですね、時々新教訳の詩編の部分には、他では何十種類もの訳を全く取っていない訳をしばしば取っていることを見かけるわけです。こういうふうに人間的なですね、訳語の選択、あえて気をてらうというかですね、そのようなことを何か思わせるような得意な訳語ですね、これはまあ当然、この翻訳者も人間ですので、他の何十種類という訳語を全く採用もしていないような訳語をあえてですね、この聖書ってみんなが言うんだ、まあ、そういうことへの、独自な訳を提供しようという気持ちがあったのかもしれませんが、ちょっとその訳ですね。訳をのコメント欄に書きました。口訳。また死に至らせる武器を備える。その矢を火とされる。進化訳も死の武器を構える。ですね。詩詞教科、郷土訳もそうです。新しくできた。英語訳の代表的なものを、He has prepared his deadly weapons. 死の武器ですね。He has prepared his deadly weapons. これはニューインターナショナルバージョン。アメリカンスタンダードバージョンでは、He has also prepared for him the instruments of death. これは死の武器ですね。死の器、死の道具。 単にこれは死ということ、ヘブライ語にも死という言葉と、器とか、こういったもの、事物。それをあえて殺戮の武器とかいうふうに訳されると、この訳語が絶対だと。まあ、普通はですね、初めて聖書を買ったら、訳語に問題があるなんて夢にも思わないんですよね。これは書物なの。しかも聖書だから、権威ある人が訳しとんだからと。神様は殺戮するんだ、なんて、ここからですね、聖書に語ったと。そんな武器を持っている。そういうふうな、なんかこう、妙な感じを得たしたら、この詩編全体に先入観を持ってしまう。もうどうもこんな詩を読む気がしないと。そういうことですね。訳語によって大きな受け止め方の違いが出てきてしまうんですね。で、これは、詩編を読むときに特に重要なことで、この詩編の訳語が適切なのかどうかっていうことは、言語がわからない、あるいはそのギリシャ語訳、72訳とかがわからない場合であっても、他の日本語訳や、あるいは、少なくとも英語訳数種類、最近ではごく安価で手に入るわけですので、そうしたものをですね、参照すると。いうことは、まあ、誰でも、大概の人には容易にできるようにはなっているわけです。ね、私自身も最初詩編を読んで、とても心惹かれる部分が多かったのに、しばしば何か違和感、すんなり入ってこないといったのは、後からですね、この50年にわたって詩編を読み、様々な翻訳、言語、ギリシャ語訳、そういうものを接してみて、これ訳語に問題があると。いうことを非常にしばしば感じていたことです。で、まあそれはまあそういう訳語の問題があるということですが、今日のところ、我が神主よ、あなたは避け通ってしまう。美味しいものから救ってください。ここでですね、獅子のように私の魂をいじきとするものか奪い返して助けてくれと見たらすぐにわかります。非常に差し迫った状況だと。その状況を表すために、獅子のようにと。まあ、これは古代からこのようにライオンというのは、百獣の王というその堂々たる体格と縦髪特にオスはですね、その最も猛獣のうちで力あるものが襲ってくるようだと。ただしですね、この、この日本語訳を共通して、ライオンのこと、獅子、今度はこれ中国語ですね。水図。という発音で現在でも中国語でライオンのことを通訳しますが。でも動物園に行ってですね、大人の子供の、あそこに獅子がおるなんて言ったら一人でもおるだろうかということです。図鑑にしても何にしてもですね、獅子は百獣の王ですなんて言う人は、聞いたことはないですね。日本語として、テレビでも何でもですね、出てきたら、獅子です。この獅子は大きいですね、なんて誰一人言わないはずです。どうしてこのように、誰も本来、ほとんど誰もですね、一般的な方法で使わない獅子だなんてここ当たるんだろうかと、とても不思議なところですね。外国を見てわかるように、次のこれは、ライオン。フランス語はリオンと。当然のことならライオンということでみんな訳してるところですね。で、このとこだけ中国語の訳語。まあ昔からライオンは日本におらなかったから、本来の日本語はなかったわけですね。それで中国から入ってきた用語をそのまま使っているわけです。が、まあこういうふうに、獅子というとなんとなく獅子舞を思い出してしまうとかですね。その竹々しさっていうものがはぐらかされるようなところがあります。で、この最も強力な力ある恐竜の猛獣として襲ってくるという、そういう感覚はですね、やはり神話によっても大事なので、そのように獅子舞のような、おどけたようなものを連想したら困るわけですね。で、まあ、こうした点もですね、訳によってイメージが変わってくると いうことが、まあ、当然あるわけです。で、このライオンに例えるということをちょっと挙げてみます。さっきもちょっと触れたんですが、コメント欄に書きました。第1ペテロ5章の8から10です。身を慎んで目を覚ましていよ。あなた方の敵である悪魔、サタンが吠えたけるライオンのように、師匠もライオンと読み替えますが、吠えたけるライオンのように誰かを食い尽くそうと探し回っている。だから信仰にしっかり踏みとどまって、そのサタンに抵抗せよと。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちも、この世で同じその苦しみ、サタンからの激しい攻撃の苦しみに遭っているのだ。それはあなた方も知っている通り。という。もう、大体新約聖書は、当然このローマ帝国の様々な迫害の時代、迫害もすでに始まっている時代です。12人のうちのヤコブも、せっかく聖霊を受け、ペンテコステで聖霊を受けて、復活の証、人として、力強く大胆に宣教活動を続けていこうとしたら、とても簡単にですね、領地ヘルドによって剣で切り殺されちまった。どうしてそのようなことを神様はなされるか。そういうふうにですね、非常に有能な人から神様は長く生かされるとは限らない。ということはわかります。人間の願いや希望、見方とは全く違った、はるかに大きな視点で神様を見ておられる。しばしば私たちは、この小さな小さな図の心。何十年も一緒にいる家族の心すら読めない。自分の心すらどんなものを雇っているか読めない。程度の極めて洞察力のない存在だから、無限の太陽もですね、星も宇宙も作った神様。あるいは植物にしても一つとしてものすごく小さな、例えば1ミリに1000ミリ、いや1000個。1ミリに1000個並ぶような小さなバクテリアの中の非常に恐ろしく精密な化学反応を起こしているんですよね。そのようなミクロのレベルからマクロのレベルで膨大なものを想像したものの英知に満ちた神様のご意志がわからないのは当たり前のことで、よく神様はどうなさっているかわからない。こんなむごたらしいことが起こることは神様おらない。なんていうことを言いますが、そんなほんの人間の浅はかな頭脳でわかるはずがないことです。まあ、とにかく、ここで、同じ苦しみにあってる。しかし、あらゆる恵みの源である神、すなわちイエス・キリストを通してあなた方を永遠の栄光を招いてくださった神ご自身がしばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め力づける、見ることのないようにしてくださると。ここでもですね、目を覚ましていないと、吠えたけるライオンのように襲いかかって食い尽くそうとしている。このような切実な悪の力の攻撃を、現代の日本のクリスト者もどれほど感じているだろうかと、私も含めてですね。まあ、ああいう香港のような状況に置かれていると、自由を求めて、そして、言論の自由。ただそれだけをはっきり主張するだけ逮捕されると。でどういうふうな運命を待つかわからないというふうなこと、本当に学生たちも必死の思いでやってるのが感じられます。今から75年余り前の戦争の時代、それ以前の天皇はただの人間ですと、なんて言ったら、それこそ職業からも剥奪されてですね、直ちに牢獄に放り込まれてひどい目に遭っている合わされたのは当然だと。不敬罪だということで、あるいは戦争はしてはいけないなんて、非戦論を唱えるだけで治安維持に引っかかってひどい目に遭わされるわけです。ですからそういう時代には、 聖書のことはどういう、キリストこそ本当の王であると。ただそれを主張しただけで、天皇こそ本当の王である神だと。不敬だと。ということで、一斉に検挙されたりですね。で、多くの信徒、牧師さえ死んだと。再臨のキリストこそ本当の王だ。王として来られるなんて。ただそれだけでそういうこと、現実に起こっているんですね。ホリネス教会の迫害ということで知られていますが、そのような時代には、本当に真理を語ろうとすれば、まさにこのライオンが食い潰そうとするように、実際にちょっと怪しいと思われたところには、教会や集会には、憲兵が見張っておると。という状況があったわけです。江戸時代であれば、キリストを信じるだけで、文字通り悪魔にライオンが食い尽くすように襲いかかって、それこそ無ごたらしい拷問、すでに殺されていった。長い歴史の間では、このようなことは、至るところで起こってきた。中国の宣教の過程は日本では、ほとんどあんまり話題になることもないですけども、非常に言葉も、あるいは習慣も全く違う中国国地へと行った、ヨーロッパので、宣教者たちは、本当にひどい目に遭いながらも、死を覚悟して、福音を伝えていったと。まあ、そういうところで作られ、用いられた中国語訳の聖書が日本に入ってきて、それヘボンらも非常に重要な参考資料として、今日の私たちが使っているこの聖書も訳されてきたわけです。ですから、この聖書は本当に血と汗と命がかかって、そして、なされてきたものなんですね。ずっと辿っていけば。そういうことで、御言葉を伝える、届けるということの過程には、ライオンが追いかけるように、サタンが追いかけるように、迫ってくるという状況は、歴史の長いスパンで見ると、全然珍しいことじゃなくて、至るところで起こってきた。そういうことの予言にもなっているということですね。この7章。ライオンのように、私をエジプトする者から誰も助けてくれないという状況。で、6節も、そのような敵は我が魂に追い迫り追いつき、命を気に不意味、そんな風になっても当然と。では、もし私が不正をしたならばということですけども、もうこんな状況に立ち至っていたということですね。でもそんなことをしてないのにどうしてこんな目に遭うんですかという意味ですけども、敵はまさに迫って追いつき、踏みにじろうとしていると。そのような状況の中で、7節、死を敵に対して怒りを持って立ち上がり、憤りを持って起こし、私に見かして古い立ち裁きを見てくださいと。こういうところもですね、この人間で、怒りというと、大概感情ですね、一時的に。侮辱されたら怒ってですね、相手を殴ったとか。以前に、高速道路で、サービスエリアで、駐車場いかんところに、こんなところ止まったら迷惑すると言ったことから、そこから出たと必要にこの高速道路を進路妨害や急停止されて、で、最後には追い越し車線に止められて呼び出された。で、そこに、外に出て跳ねられて、家族が、いや、その本人とかが死んでしまったと。私も、まで二度ほどですね、二度か三度、大きなトラックを、あれは、深夜、愛媛県から集会関係のことで、で遅くなってですね、帰っていたら、夜遅いから、 トラック、大型トラックを追い越して、追い越したしね、追い越してたら、猛烈なスピードでそのトラックが私を追いかけてきたんですね。で、私も、深夜ですからサービスエリアで入ったところで逃れられないから、私も120キロの猛スピードで、それでも大きなトラックはですね、120キロで延々と追いかけてくるの、何十キロも。どこまで追いかけてくるのかと思ったんですが、徳島の方行くのと高知の方行くに、別れる時でやっと相手は離れたけど、何十キロもそういう猛スピードで追いかけてきた。ということもあったり、別に早朝ですね、これ徳島県内で、やはり、大型トラックを追い越したら、大型トラックが、私がこのスレスレまで接近してきて、本当に怖い思いをしたことがあったですね。接触したら跳ね飛ばされるわけですので、そういうことが、そういう事件も、もう、他人事とは思えなかったような気がしたわけです。で、そのような様々なこと、敵対するもの、悪の力っていうのは、そういうふうに、いろんな意味で形を変えて人間の中に宿って、そして、食らいつこうとすると。そのような、まあ、さっき、なんでこんなこと言ってかというと、さっき、その悲惨な、進路妨害をした人は、腹を立てた、怒ったんですね。ちょっと注意された。駐車したらいかんところに止まってたらちょっと困ると、困りますと。通路の中止めとったようだ。そうしたら、その怒りを持ってですね、執拗に追いかけてとうとう、死者が出るほどのことにもなったと。怒りやいうものは、それに非常に悪いイメージがあるはずですよね。ちょっとひどいこと言われた。ということで、治りかかってくる。私もかつて、夜間の定時制高校に勤めておったときに、彼は土足で上がってきたり、定時制、夜間の定時制、私は理科の専属だったから、専科だったので、別の棟だったんですね。なんか職員室は時々入らなかったけど、職員室行ってみたら、土足で上がってきた生徒と言っても、まあちょっと考えられないような、ひどい暴力をする者たちがおったんですが、一升瓶で酒飲んでると。しかも先生が横に行って、教頭さんも何も言わない。で、私が指定して、猛然と襲いかかってきて、私が酒飲んで他の人に何も言えんでないか、と。と言ってですね、すっと怒って私に殴りかかってきた。まあ、そういったことがよく何とかあったわけですが、それもとも怒ってということは大概ですね、その感情的で相手をやっつけようと。生き通りとか。だから、神様は敵に対して怒りを持って、そんな感情的な存在が旧約聖書の神様だ。というふうに、間違ったふうに捉えてしまいがちですね。これヘブライ独特の用法で、人間的な感情をこれで表すけど、本質的なとが違うわけですね。人間的な感情は全く違うのは、前にも言いましたように、出エジプトの34章を見れば明らかなことだったわけです。支援の他のところ、様々なところを見れば。旧約聖書で、このようなところから、怒りの神である、裁きの神である、妬みの神である、なんていうようなことは、まことしやかにですね、一般の物書きや文化人、作家、そういった国の人も書いてる。全く、まあ、無頓着に書いてる。でもそれを、はっきり箇所を、聖書箇所を挙げて、反論され、指摘されたりする、という機会がほとんどないために、堂々とそういうことをまかり通ってるんですね。出エジプトの34章の5節以降、この前から何度か話したことがあります。これ旧約聖書の神がどういう神として神様が示したかっていうのは はっきり出てるからです。死は、雲に包まれて下った。出エジプト記の34章の5節からですね。主の名によって宣言して、主は彼の周りを通して宣言したと。主、ヤーウェ、ヤーウェ。この主と訳されたのは、ヤハウェ、ハーヤ、存在するという由来を、から来たというふうに長く受け継がれてきたわけですが、この永遠の存在者である。神こそは、憐れみ深く、恵みに満ちた神であり、これ、怒る。怒ると言っても人間的に怒るんじゃなくて、裁きというふうに言い換えた方が、より私たちの現代的な感覚に近いわけですが、裁いて、非常に苦しみを与えると。罰すること、怒るに遅く、慈しみと誠に富み、幾千代にわたって苦しみを守るというですね。誤って背く許しの神っていうことは早くも出てるということです。しかし罰し、だからといって罰しないということではなくて、もうここでは土の罪を及ぼすが、これは三代四代、幾千代とはるかに違う。土の罪をこの罰するのはここに与えるのか。これは私たちの主を見ても、しばしばあることですね。それは非常にひどい罪を犯して、刑務所容疑入った。出てきても、この子供たちも、あれは人殺しの子だとか、そういうことの上に家庭が崩壊した。この子供もまた、教員に行ったりすると、非常に、教育環境悪かった。母親の愛も知らなかった。ということで、また悪事をするということも、これは折々起こることですから、そういう意味では、親がひどい罪を犯すと、子供にまでそれは、その罪の重さというのはかかってくるということは現実に客観的な見ても起こっていることです。これはともかく、神様のご性質は単なるこの怒りへもでない。ここではですね、新約聖書的に表現すれば、神様はどうかその敵の力、悪の力を振り立って滅ぼしてくださいと。イエス様がさっき言ったペテロの中に、そんなことあってはならないと。人間的な感情を丸出して言いましたが、その時に、サタンを退けと言いましたが、神様どうかそのサタンの力を退けてくださいと。裁きを見てください。サタンを退けと言っていうことですね。裁く。その力を、力の牙を剥いてしまって、そして掘り出すということですが、これがですね、単に自分と神様だけの問題でないということが、八節、九節でもわかります。諸国をあなたの周りに集わせ、彼らを越えて高い溝に再びついてください。主よ、諸国の民を裁いてください。裁きを行って宣伝してください。お前正しいとがめるとこがないと。で、逆らう者を災いに合わせて滅ぼす。これも、私、この神教託の特殊な訳ですが、これは悪人。これもはっきりしたヘブライ語ですので、ほとんど全ての英訳もそうしてあります。当然、だから他の口訳もみんなそうですが、新しい出た聖書教会共同訳も、悪しき者の悪を断ちです。悪しき者の悪を断ち、正しき者を固く立たせてください。これが本来の現代の私たちに通じる表現ですね。災いに合わせて滅ぼし、でも、持って回ったような言い方してますが、で、あなたに逆らうもて単に悪、悪しき者というヘブライ語の表現です。ですから、この場合は、聖書教会、教徒訳、新しい訳の方がずっとスッキリして、その本質的な意味をよく伝えると思います。悪しき者の悪を断つんです。そして、災いに合わせて滅ぼす、持って回っていい、なんか非常に、なんとなく感じが良くないんですよね。なんか悪者がするような言い方になりますが。で、これは、 従うものってのは義人、正しき人という。由来だ、そういう非常によく使われる表現ですので、これをこの新京大学の役者が、では、この役者、担当者だけがあなたに従うものというふうに、非常に恣意的に訳したということですね。で、この、自分だけじゃなくて、この悪の力は、様々な国々や民に、及んでいると。だからこそ、様々な国々や様々な人々に、で、その悪の力を滅ぼしてくださいと。悪の力を滅ぼしてください。それが、切実な願いだとわかります。自分に敵対する、その誰それをやっつけてください。じゃなくてですね、自分に差し迫るサタンの力は、あらゆる国々やあらゆる人々にも迫っておるんだと。そういうのがこの詩を作った人の気持ちであると。で、次のところですね。だから実節は、この先言いましたように、悪しき者の悪を断ち、正しき者を固く立たしてくださいと。正しき者とは、当然神様を信じていくものということで使われています。信じていこうと信じられなくても、また信じようとする。そして自分が信じることができているのは神様の選び。一方的な恵みによると、そういう神様の一方的な愛を信じていく。そのような姿勢ですね。それを固く、さらに固くしてくださいと。ライオンのような悪魔の力に飲み込ませないでくださいと。神様は全て知っております。宇宙の彼方のことまで。そしてまた、私たちの心と、ここで腹渡と、訳されているんですが、これもちょっと光る言葉ですね。今時ですね、クリスチャンでも、神様私の腹渡を知っています。何言い方する人は聞いたことも、見たこともないですね。腹渡ってなんていうのは、お魚を切った時にですね、調理で。内臓が出てる。これ腹渡ということは言ってもですね、あるいはまあ、昔、切腹した時に腹渡が出てくるとか。一般的な人間の気持ちであるときに、腹渡か煮えくり返るという表現は今でも残ったりしますが、ここのように神様腹渡を調べますなんて言い方はまずしないと思います。で、このところもですね、やはり心と考え、ないしは心と思いというかですね、まあ、英語であれば、理性的な方面のこの mind、それは情緒的な方面、hearts、minds and hearts と訳しているのが多いです。日本の心と思いとか言ってもその、この理性的な方面を思いということはまたよく表さないですね。思いを寄せる、誰それに、なんて言うと全く情緒的な言葉です。でも、マインドといえばですね、これはっきりしたこういう情緒的なものではなく、意思的な、理性的なものですね。ですから、こういうところでも、心と思いと訳しても、やはり十分ではない、ということです。heart and mind. heart and mind. これを神様はすべて、知られる。知っておられる。どっからでも神様を見ておられるんだという意味ですね。はい。それで、ま、じゃここまででですね。あと、また、次の機会に後半したいと思いますが、一貫して言うのは、 もう非常な苦境に置かれたとき、私たちも、例えば、病気も、非常に苦しい病気のときは、まるで悪魔、サタンがここに入って自分を苦しめているように感じると。こういう告白をする人もお料理あります。カール・ヒッチ自身もですね、非常に深刻な眠れないようも数々経験して、そのような感じを抱いたというようなことを書いてあったのを思い出します。それが非常に苦しくて、でもその苦しみのよって神様は眠れぬ夜のためにという有名な本がそこから今生み出されたわけです。神様が非常な何かを生み出すためには、イエス様の十字架は最たるものですが、なんか非常に苦しい、あるいは涙、困難、そういうことを超えさせて、まあ、ダンテもそうですね。極めて博識あり、知的才能、大胆、政治家的な大胆不敵なところがありながら、追われて、そして、逃げ惑うような状況の中から、比類のない、まあ、雄大な、あるいは広大な詩が作られたということです。この聖書というのは神の言葉となってきた詩編が、これはこういう、これを作った人、深い啓示をこの苦しみを通して受けた人、この非常に奥が深かったがゆえに、3000年という、2500年から3000年という歳時を通して、いかなる時代の変化や科学技術やら、戦争やら、危機やら、どんなことがあっても、それを全て乗り越えて、私たちのところに来たのだと。そういう意味で、この詩編を、まあ翻訳によるいろんな問題点もありますが、その中に流れているものを読み取ることは、何千年も通して変わらないですね。遥かな古代の人たちの心を通わせることになると。そんなことがですね、例えば日本の古事記、日本職員、到底そんなことはできない。古事記を始めて私本当にびっくりしたんですね。そういうことで、私も特にこの詩編は、心の底からほとばしり出た、人間の最も深いところから、そしても神様はそこに聖霊を与えて、描き出された、記された言葉。だから人間の感情で、書いたと思われるようなのに、詩編なのに、それは神の言葉である。背後に神様がこのように、働いて、追って生み出されたからだ、ということです。はい、以上です。